尊内美術の時間第44回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
まあ、あの尊内プロジェクトでは年末年始特番というのをやっておりますので、はい、
うんうん、
まあ、2回ほどわちゃわちゃとした番組が流れているかと思いますが、
はい
はい、美術の時間としてはこちらが新年一つ目の番組ですね。
はい、
はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております
年末年始ですけれども、
はい、
私はですね、あ、まずあれですね、あの美術の時間講座、
はい、あ、はい、
はい、年末もう一回ありまして、2回目の講座となったのはあの、うん、仏像の話をしてきましたね。はい、はい、でまあ途中しどろもどろになりながらあの1時間半の講座だったんですけれども。はい、なんか私途中で勘違いしたのか、うん、2時間 だよなって途中で勘違いしちゃって20分ほどオーバーしてしまい、あれ1時間半だっけってなってファって終わりました。
あ参加者には嬉しいハプニング。
嬉しいのか眠かったのかちょっとなんか微妙な感じになりましたけれどもはい、なんか長いこと拘束してしまって失礼しましたという感じでした
どうでしたかやってみて。
いやーでもすごくボロも出ましたしやっぱり、質問に弱いですね。
ポ
ッドキャストは調べたことしか話さないので、
うん、
うん、でも、まあ、実際の映像を見ながらリアルに喋れたのはいいなって思ったのと、うん、あとですね、質問もすごく面白い質問をいただいて、はい、私が全然発想しなかったところで、うん、なんか仏教の、うん、変遷の中で大乗仏教と小乗仏教、
うん、
あっていうかそのすごくすごく修行をしないと悟れないっていうやつと、
はい、
あと日本で流行ったみたいな南無阿弥陀仏って唱えれば仏になれるみたいな、はいはいはい、あの大衆的なやつとお手軽感のやつ、はい、やつと2個にこう分かれていったじゃないですか。ほうほうほう。それと仏像の関係はどうなんでしょうかみたいな質問があって、確かにそれは面白そうだなと思って、うん、もしかしたらですけれども、はい、この日本で流行ってるような大乗仏教の、うん、象徴みたいなものが仏像だったら面白いなと思って、うん、むしろその修行しないといけないみたいなのって、その仏像みたいなものに祈らなくても頑張って己を鍛えればいいので、うん、もしかして小乗仏教が盛んな地域っていうのは、仏像があんまりもしかしたら発達してないかもしれないなと想像するに至り、
うんうん、
これを突き詰めたら一つ論文が書けるのではないかと思うぐらい面白い質問だなと思いまして、
うん、そうですね、
はい、ちょっとこれは調べたら面白そうだなと思いましたし、はい、現地にね行ったらこう謎が解けそうだなと思いましたよ、うん、インドに行ってみたりだとか、うん、チベットに行ってみたりだとかしたら、はいはい、いろいろわかるんじゃないかなと思いましたので、
うん、はい、
旅がしたくなりましたね。
いいですね。
時間とお金が欲しいです。
うん、
はい、そんな感じで美術の時間講座は無事と言いますか、なんか、はい、やり遂げた感じです。あとですね、
はい、
年末美術っぽい映画を2本見てきました。
お、
はい、この美術の番組でも少しお話しした、レオナール・フジタと言いますか、フジタ・ツグジの映画。はい、もう一つですね、アントニオ・ガウディのサグラダ・ファミリアの映画を見てきました。
はい。
はい。どちらも大きい映画館でやっていない、小さい、はい、映画館でやっていたやつで、どちらも名古屋栄のパルコでやってた映画なんですけれども、はい。で、まず、藤田嗣二の映画なんですけれども、まあ、こちらは、どうですかね、第一次世界大戦から第二次世界大戦、そして戦後ぐらいですかね、に活躍した画家なんですけれども、 まあ、日本で活躍したというよりはパリで活動していたような画家なんですが、すごくこの方も面白い絵を描くというかシュールな感じの絵を描くんですけれども、うん、この映画の中ではやはりと言いますか何回か結婚したりしてて、うん、そういう変遷なども面白かったですね。
なるほど。
はい。で、映画の中ではですね、第二次世界大戦終了のところで終わっているので、うん、戦後の藤田の活躍が書かれていなかったのがちょっと残念だなと思ったのと、
うん、
あとこの美術の時間の中で少しお話ししたのが、俳優さんが小田切丈なんですけれども、はい、
ええ、
それがすごく本人と似ているっていう話をしたんですが、うんうん、その時に猫をこう抱えて持っている、
うん、抱えてましたね、
はい、あれがすごくその史実といいますかですね、はい、その残ってる写真と似てて、
うん、
これ気になるから見たい、
すごいと思いましたね、うん、
って言ったんですけれども、うん、猫猫詐欺っていうかですね、猫が
はい、
すごく、はい、私猫がたくさん出てくると思ったんですけど、うんうんうん、このにゃんこは最初しか出てきません。
え、最初だけなんですか。
はい、ワンシーンっていうか屋根の上にいたのと、
はい、
最初にちょっと小田城が猫抱えるだけ、
うん、それだけ、
それだけ。もっと猫を見たかった。
もっと生活の中に猫って出てこないのかなって気はしますけどね。です
よ
ね。
なんかもっと猫と戯れてる小田城が見たかったんですけど、うん、猫が高いのか、うん、猫が持たなかったのか、ほぼワンシーンしか出てこなかったので、それがすごく残念でした。
残念ですね。
残念です。はい。まあ、それぐらいというか、猫の感想になってたんですけど、はい、まあ、すごく面白かったですね。これは、うん、東海地方ではこれで終わっちゃったんですけど、他のところでもしかしてまだやってるかもしれないですね。はい。で、もう一個ですね、サグラダ・ファミリアの映画がやっていたので、そちらを見てきたんですけれども、まあ、美術の時間の中でも話したようなガウディの生涯、そして、サグラダ・ファミリアの今の制作風景なども、
はい、
まあ、ドキュメンタリー映画なんですけれども、うん、語られていてとても面白かったんですけれども、こちらの映画はすごく淡々とした感じで進んでいく映画なので、途中でちょっと寝そうになりました、うん、まあ、まあ、ドキュメンタリー映画にありがちな感じなんですけれども、
はい、
とても印象に残ったのがあったんですけれども、
はい、
まあ、サグラダ・ファミリアってとても観光客多くて急ピッチで建築が進んでいて、まあ、当初の計画よりも早くできるんじゃないかっていうような目測になっていますね、
うんうんうん、はいはい、
でそれはやっぱり昔、まあ、100年以上前に始まってますけれども、うん、下の方というか最初の方は石組みで、うん、石で作られているんですけれども、はい、今上の方の塔を作られていますが、鉄筋コンクリートで作っているんですね、
うん
うん、で、それはまあすごく急ピッチで進むし、その形、はい、造形もすごくやりやすく、やっぱり、うんうん、石を一個一個削るよりもやりやすいので、
うん、
まあ、早く建築が進むんでしょうね。うん、あと、まあ、軽くできるっていうか、多分石よりも作り、うんうん、そういった意味では作りやすいんだと思いますが、ね、その評論家というか、まあ、建築家の別の視点からすると、ハリボテっていうか、作中の中ではディズニーランドと変わらないんじゃないかみたいな批評もあって、まあでもサグラダ・ファミリアの建築自体がとても派手で、面白さもあって、世界中から観光客が集まっていて、で、その観光客の人たちが落としてくれている入場料のおかげで建築が成り立っているっていうところもあるので、なんか何が正解かわからないなというか、いいような、うん、考えさせられるようなっていう映画でした。
なるほど。
うん。で、私の個人的な意見です、なんですけれども、うん、この建築の方法が変わっていくっていうのは時代の流れとか技術の変遷で、まあ、よくあるというか、うん、仕方のないことだとは思いますけれども、
そうですね。
はい。で、その中で石には石の良さがあり、鉄筋コンクリートには鉄筋コンクリートの良さがあると思います。うん、で、まあ、デメリットも当然あって、その鉄筋コンクリートの素材とかの技術っていうのは上がっているかもしれないんですけれども、 私の中でといいますか、今日本でもそうなんですけれども、はい、鉄筋コンクリートの建築物の寿命ってだいたい50年なんですよ、
うんうん、
でそれでそのモダニズム建築がどんどんどんどんなんか壊されているとっていう背景が今あるんですけれども、それってやっぱり鉄筋コンクリートの寿命がそれぐらいだからなんですけれども、持たないからなんですよね。で、まあいいコンクリートで作っても、まあ倍持って100年ぐらいなんじゃないかなというふうに私は思います。で、まあ、ミケランジェロの話とかしてますけれども、うん、その純粋に石と漆喰だけで作られたような教会って何百年も持って生き続けていて、うん、私たちの目に触れる機会、うん、まあ、昔の建築が今、はい、残っていて私たち見ることができるじゃないですか、
はい、
じゃあ鉄筋コンクリートで作られたサグラダファミリアっていうのは何百年持つんだろうかっていうふうに思いました、うん、どうなんですかね。
まあ、まあ、補修はね、あの、日々というか、こう、
はい、
入れてはいくんでしょう、
ね。入れてはいくんでしょうけれども、じゃあそれをずっとやり続けるのか、それはじゃあ、果たして最初の意図と合ってくるんだろうかっていうのはすごく心配になりますね。
ですね、はい、一般の建物でも、結構ね、改築工事とかやったりするじゃないですか、
はい、そうですね、
鉄筋コンクリートとかでも、
うん、
ということはやっぱりそれに耐えきれない時が来ちゃうのかな。
そう、いつか来るんじゃないか。まあそれはでも石組みで作られたものだっていつかは、いつかは、
まあいつかはでしょうけれども、
こうそれの長さが、
そう、一つ一つ削っていくものと、うん、型にはめて作っていくものっていう、
はい、
というところだとは思うんですけれどもね。
そうなんですよね。だからどうなのかなっていうのはちょっと不安だなと思いました、
うん
うん、でもそうですね、だからといってじゃあすごく早く建築が進んでいて、そのガウディが思い描いていたものが私たちがその生きている間に見れないかもしれないと思っていたのが見れてしまう、
うん、
この喜びもあるわけですよ。意外と早くできちゃう、
うん、そうですね、
まあ、完成が見れるんですよね、割ともう早く見れるんですよ。それは嬉しいなとも思うし、
うん、
何がいいのかなと思いますね、はい、というふうにとても考えさせられる映画でした。こちらは名古屋では終わってしまったんですけれども、別の地域でまたやったりもしているので、
うん、
まだまだ見ようと思えば見れる機会があると思いますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。
はい、
下平さん、年末年始なんかありましたか。
年末年始はですね、うん、特にこれといったイベントは
あなかった
なく
なく
はい、ワンコと年正月を。
そうですか、
はい、
あ、ちょっと平和なお正月でしたね。
はい
じゃあですね、そんな下平さんに、
はい、
本編の方ではですね、2016年明けましたので、
はい、
私が気になる展覧会をご紹介していきたいと思って、
ほうほうほう、
はい、これからの1年のですね、
はい、
計画といいますか、頭の中でどれを見ようかなっていう計画を立てていただきたいと思いますので、う
ん、はい、
はい、それではそろそろ本編に行きたいと思います。今回の本編は私が見たい展覧会2016ということで、はい、いろいろ紹介していきたいんですけれども、
はい、
まず一つ目ですね、こちらは配信の頃はもう始まっている展覧会ですけれども、
はい、
フェルメールとレンブラント17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展、こちらはですね、会場は森アーツセンターギャラリー、 この六本木ヒルズ森タワー52階ですね、こちらで開催で、会期の方が2016年1月14日木曜日から3月31日木曜日までの開催となっています。これあのフェルメールって何度か美術の時間でもお話ししましたね、
はい、
フェルメールとそしてフェルメールの偽物の方がいらっしゃるという話を、うん、しましたけれども、
はい、
こちらの方ともう一人レンブラントという方の二人の展覧会ですね。概要を読みますと、はい、本展覧会では60点の作品を通してオランダ黄金時代と当時活躍した作家たちを紹介します。フェルメール、レンブラントと並びフランス・ハルス、ヤン・ステーン、ピーテル・レホーホーなど黄金時代を彩った巨匠たちの作品によって当時の文化と人々の生活が私たちの目によみがえりますということで、ですね、こちらの展覧会ではメトロポリタン美術館の傑作フェルメールの水差しを持つ女というのがですね日本初上陸だそうです。
お、
はい、でももしかしたらなんですけれどもこういうふうにですね、はい、フェルメールとレンブラントって書いてありますが、
うん、
17世紀オランダ黄金時代の巨匠たち展っていうふうに書いてあるので、うん、ほぼこの17世紀オランダ黄金時代の巨匠たちの作家、
うん、
作品だと思います。フェルメールとレンブラントは多分 1,2 点だろうな、
なるほど
と思います。でも、うん、あのフェルメールね、まあ、ちょっと前にフェルメール展ありましたけれどもこれは、うんうん、三つ足を持つ女は日本初公開ということで私もこれ見たことないやつなので、はい、うん、気になっています。面白そう、
見どころですね。
見どころですね。でもう一人ですね、うん、フェルメールと並んでレンブラントという作家がおりますが、
はい、
こちらもですねフェルメールと同時代に活躍したオランダの作家です、
うんうん、
フェルメールと同じようにですねあの明暗がとても劇的に描かれるようなあの作風で、はい、私はフェルメールよりも実はレンブラントの方が好きなんですけれども、うん、特にですね自画像などをよく描いた作家ですね。美術の時間でも名前が出たことがあるかな、うん、去年なんだっけオランダのアムステルダム国立美術館の映画の話をした時に、はい、レンブラントの夜景が、うん、夜景という映画がありましてこちらがとても有名な美術館ですよというふうにお話ししましたけれども、はい、まさにこの夜景の作家ですね、
うんうん、
でまあ、そのレンブラントの夜景はでかいので来ませんけれどもエローナという作品が来まして、はい、こちらも日本初公開作だそうですので、
うんうんうん、
はい、こちらも見たことないので東京に春行かれる方はこちらは面白そうだなと思います、うん、はい、続きまして、
はい、
こちらも言うのがはばかられるんですけれどもですね、私が見たい展覧会ですが、はい、
うんうん、
春画展というのがあります。
はい。
はい、こちらはですね、会期が2016年2月6日土曜日から4月10日日曜日まで、京都の細見美術館で開催です。
うん、
春画って下平さんはご存知でしょうか？
あ、はい、あの、エッチーやつですね。
エッチーやつですね。はい、エッチー浮世絵のことですね。はい、こちらも展覧会の概要を読みますと、
うんうん、
春画は江戸時代には笑い絵とも呼ばれ性的な事柄と笑いが同居したユーモラスで芸術性の高い肉質画や浮世絵版画の総称です。特に19世紀末ジャポニズム時代以降欧米では高い評価を得てきました、うんうん、近年では2013年から2014年にかけて大英博物館で開催された春画日本美術の生と楽しみ展が大きな話題を呼びましたというふうに書いてありますが、うん、なんと大英博物館でこのような展覧会が
すごいですね。
すごいですね。あら、やっちゃいましたか。
やっちゃったんですね。
やっちゃったんですね。はい。で、実はこの展覧会はですね、
はい、
昨年末まで東京の衛生文庫というところで開催されていまして、
はい、
まあそれがあの京都に、うんうん、まあちょっと作品の展示会はありますけれども巡回してくるということで。
うん、
北川歌麿、葛飾北斎など大家による春画の名品が、
はい、
勢ぞろいということで、いやーこれ見たいんですよ。
うんうん、そうですね、
見たいんです。
お、その有名どころの人たちがどんなのを描いてるかっていうのがすごい、
はい、
すごい気になりますね。
そうなんですよね。 で、もう東京店で見たかったんですけどね、見れなくて、うんうん、まあでも京都の方が近いので私はすごくありがたいのですが、
はい、
旬がね、そのたまにしか見たことないんですよ、
うん、
一回何かそれもさっき言ってた森アーツセンターギャラリーで何かハピネス展か何かがやっていた時に小部屋でちょっとだけ春画の部屋があって、
うん、
それでちょっと見たとかそれぐらいでしてですね、この春画だけをこんなにたくさん見れるっていうのはな、や見たことないので、
うんうん、
でまあエッチいのが見たいというよりもですね、なんかすごいんですよね、髪の毛一本一本の表現だったりとか、うん、はいはいはい、でやはりその求められるものにはすごい技術が使われていて、うん、とても鮮やかだったりとか、うん、とてもやっぱり細かく描いてあったりするんで、うんうん、その技術的な高さっていうのもやっぱりね、エロじゃないとできないんでしょうね、
うん、まあ、多分春画に、春画というか絵に限らず、
うん、
エロのパワーってすごいっていうのは、
うん、
通説ある通り
いろいろあると思います。エロのためにやっぱりこの技術が高められて
進化するらしいですね、パソコンとかも。
あ、そうですよね、パソコンとかもやっぱりそれを表現するためにどんどんどんどんスペックが上がっていったりするんですよね、うん、きっとね、
パソコンとか技術が、それこそ映像も多分そうだと思いますよね、うん、
ですよね、うん、最先端なわけですよ、きっとこの時代の、
うん、だと思います、
うん、やっぱりそこから情報が出て、うん、どんどんどんどんこう一般にね食らっていくんだと思いますので、はい、これはね見たい、
多分その当時の何でしょう、
うん、
英知をこう、
うん、結集して、
結集して
技術を結集して、
その、うん、素晴らしい作品ができてるんじゃないかなと思いますね。
トップの絵師で、すり師で、彫り師で、はい、本当に技術を結集して描かれているはずなので、
はい、エロパワーすげえなって
やつですね。そうそう、そういうやつですね。はい、これは本当にまあ笑いも込みでね、
はい、
見たいなと思っています、うん、はい、
すごそうですね、
はい、
技術
が、はい、
あのエロチックな目じゃなく、うん、技術的な観点ですごい見たい感じがしますね、
はい、見たい感じ、はい、いや、まあもうでもエロも込みでいいと思いますよ。アートはねやっぱりそうじゃないと、
いや、まあきっかけは、
あ、そうそう、きっかけもね、
きっかけは
いいと思うんです、
きっかけはエロ、
うん、でいいと思いますよ。はい、
まあ興味が発生するっていうのが多分一番ですからね、
うん、そうですね、はい、と思います、
はい、
ですので、はい、春画展行きたいなと思っています。これもうすぐですね、2月の6日からなので、
はい、
あ、でこれね、前期と後期に分かれていますので、うん、多分これで展示会をするはずです。
なるほど。
ので、誰がいつ出てるかっていうのはちょっと調べてないんですけれども、はい、調べないと見たいのが見れないかもしれないので、うん、ちょっと見に行かれる方はチェックしてください、
はい、
続きまして、
はい、
こちらもちょっとある意味エロかもしれませんけれども、うん、カラバッジオ展というのがあります、
はい、
こちら会期は2016年3月1日火曜日から6月12日日曜日まで国立西洋美術館での開催です。ですね、私カラバッチョっていう人がすごく大好きなんですけれども、
はい、
カラバッチョは下平さんは聞いたことないですね。
カラバッチョは、
はい、
うん、
こちらはですね、もう一人のミケランジェロと言われています、
はい、
その名もですね、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッチオという名前なのです。
まさにミケランジェロじゃないですか、
はい、ミケランジェロさんなんです、こちらも概要を読みますと、西洋美術史上最も偉大な芸術家の一人であり、イタリアが誇る大画家です。彼の理想化を拒む平明なリアリズムや劇的な明暗法によって浮かび出る人物表現は、バロックという新時代の美術を開花させる原動力となりました。彼の技法はイタリアのみならずヨーロッパ中からやってきた画家たちによって熱狂的に継承され、その影響はルーベンスやラトゥール、レンブラントなど17世紀の数多の画家たちに及んでいます、ということで、最初にご紹介したレンブラントやフェルメールに実は通じていく画家の一人です。はい、でこの方ですね、
はい、
すごく男性がセクシーなんですよ。
お、
とてもとてもセクシーに描かれています、 そうですね。で、まあ、どちらかというと、先ほども下平さんおっしゃいましたけれども、
はい、
具象の画家です。とてもとてもリアルにセクシーに描かれているので、
うん、
うん、そういったのがお好きな方は、ぜひ見てみてください。カラバッチオ、そうですね。レンブラントとかよりはそんなに日本では有名じゃないのかもしれませんけれども、私もとても好きな画家ですので、おすすめです。
はい。
はい。そして、どんどんいきますよ。
はい。
続きまして、生誕300年記念若冲展というのがあります。
はい。
はい、若冲です。伊藤若冲ですね。こちらはですね、2016年4月22日金曜日から5月24日火曜日まで、東京都美術館での開催です。
はい。
はい。こちらも美術の時間では何度も名前が出てきますけども、うん、江戸時代後期の画家ですね、伊藤若冲の生誕300年を記念して、初期から晩年までの代表作を紹介します。うんうん、若冲が京都宗国寺に寄進した釈迦三尊像など、が東京で一堂に会すのは初めてのことそうです。はい、近年多くの人々に愛され、日本美術の中でもきら星のごとく輝きを増す若冲の生涯と画業に迫りますということで、まあ、何度か若冲展最近ありますけれども、
うん、そうですね、
はい、まあ、でもいろいろと多分あんまり外に出てこないようなものが一堂に会するのではないかということで、とてもこれは期待しています。
うんうん、
はい。若冲は、この間あれでしたっけ？東北でやってたんでしたっけ？
そうですね。巡回してたのはありましたね。
ましたよね。そうですよね。うん、はい。またそれとは、規模がどうなんですかね、うん。違うのかもしれないですけれども、東京都美術館、はい、とても大きい美術館なので、
うん、
はい。これもちょっと、見たいなと思いますね。うん
うん、東京で初めて一堂に会す。
はい。って書いてありますね。
ということは、東京以外では返したことがあったんですかね。
あれ、そうなのかな。そういうことか。
日本初とは書いてないんですね。
あ、本当ですね。じゃあもしかして、京都では一堂に返したかもしれないですね。
そうですね。まあ、ね、釈迦三尊像が。
そうですよ。京都にあるわけですからね。ね、
東京から絵を持ってったらもう全部揃っちゃうとか。
本当だ。どういうことなんですかね。
やっぱり仏像の方が。
うん。
動かしにくいっていうのはあるかもしれないですね。
そうかもしれないですね。ああ、そうですね。あ、そうそう。で、若冲って結構この宮内庁がたくさん持ってて、で、その宮内庁の中での展示とかもあるんですよ。はいはい、で、うん、それが外にもしかして出てこないのかもしれない、
うんうんうん、
だから、
なるほど。
そうそうそう。外で出てきて見れるのはもしかしたら。
うん、そうですね。
うん、かもしれないので、まあそのバラバラでは見れてたやつが、うん、まあいっぺんに見れるということなんでしょうね。はい。はい、ということでこちらも見てみたいなと思っています。
はい。
はい。なんか日本美術、西洋美術と交互に紹介してますけれども、
はい、
もう一つですね、とてもビッグタイトルな展覧会を発見したので、はい、こちらも紹介したいんですが、
はい、
そうですね、おすすめな展覧会は、オルセー美術館、オランジェリー美術館所蔵ルノワール展というのがあります。
お
ー。はい、こちらの会期はですね、
はい、
2016年4月27日水曜日から8月22日月曜日まで、で、場所はですね、国立新美術館企画展示室ということで、うん、ルノワール展です。
なるほど。
ルノワールはやったっけ？やりました、モネの後にやりましたかね。
そうですね、
そうですね、はい。でですね、メールも来てたんだった。これね、すごい目玉商品じゃない、目玉になる絵が来てて、去年の頭の頃に畳の目を数えるのチャイさんがいらっしゃった時に、はい、このオルセイ美術館のムーランドラ・ギャレットにすごく感動したっていう話をされてたんですけれども、
はい、
なんとムーランドラ・ギャレットが日本にやってきます。
おー、すごい。
これオルセー美術館の目玉じゃないのかなって思ったんですけれども来ちゃいますね。
すごいですね。
なんですよ。
じゃあこの会期の間は
オルセーにはない。
ない。
それを言ったら去年のオルセー美術館展のその笛を吹く少年がその目玉だったんですけれども、はい、それオルセーになかった
んですよ ね、 すよね
会期中は。だからいいのかなって思うんですけれども、はい。でもこの展覧会の概要もホームページから抜粋したのを読みますが、世界でも有数のルノワールコレクションを誇るオルセー美術館とオランジェレー美術館、本展覧会は両美術館が所蔵する100点を超える絵画や彫刻、デッサン、パステル、貴重な資料の数々によって画家ピエール・オーギュスト・ルノワールの全貌に迫ります。写実的な初期作品からバラ色のラフを描いた晩年の大作まで、多様な展開を見せたその画業全10章を通して、肖像や風景、風俗、花、子供、ラフといった画家が愛した主題をご紹介します。同時に革新的な印象派の試みから伝統への回帰、両者の融合へと至る軌跡も浮かび上がるでしょう。画家が巡った道のりは常に挑戦であり、終わることのない探求でした。ということで、この度ルノワールの最高傑作ムーランドラギャレットの舞踏会が日本で初めて展示されます。これは書いてありますけれども、またとない機会になることでしょう、ね、書いてありますが、そうですね、はい、そうです、
そうですね、
では見たい、
はい、
また見たい。
これはオルセーまで行かなくても見れちゃう、
見れちゃうんですよ。すごいことやりますね、国立新美術館。
すごいですね、
金かかってるな。
そのオルセー美術館の目玉を貸し出してもらう、その交渉力がすごいですよ、
ね、すごいですね、よくやりますね。
すごいね、
国立新美術館には腕利きの学芸員さんがいらっしゃいますね。きっと、
うん、きっとそうですね、とても熱意のある方なんでしょうね。
でしょうね。そしてまたこのルノワールのコレクション100点を超える作品が一堂に会するというのもなかなかすごいことだなと思います。
うん、そうですよね、
ですよね。だからまあなかなかないんじゃないでしょうか、日本でこんなに見れるのは、うん、そしてまあね、だからパリに行かなくても
本国でもないかもしれないですよね。
そうですね、だから2個の美術館をこう巡って見れない、見ないといけないようなものが日本で見れてしまうのですから、う
ん、とってもお得ですね。
うん、お得な展覧会だと思います。これは見に行かないといけないですね。
すごいですね、
はい、で4月から8月末までやってますので、まあ、4ヶ月間ですね、
はい、結構長い会期ですね、
はい、出るので、これはね、見に行ける方はぜひ行っていただきたいと思います、はい、
ゴールデンウィークから、
ね、
あの夏休みまで、
はい、行けるので、
はい、
これね、ただ国立新美術館気をつけたいのは、はい、火曜休みなので、
お、
月曜休みじゃないので、そこはちょっとお気をつけください、うんうん、火曜日行ってもやってないですね。逆にその他の美術館が休みの月曜日に行けるっていうのが、
うんうんうん、
国立新美術館のいいところなので
うん、うん、
はい、ちょっとこちらはチェックしていただきたいと思います、
はい
はい、ということで、まあ、夏頃まで、
うん、
いろいろご紹介したんですけれども、うん、他にもですね、紹介しきれないのでちょっと羅列しますけれども、はい、今年ですね、調べてて、うん、東京都美術館がすごくいいなと思って、1年を通してですね、うん、まず1月16日から4月3日までがボッチェリ展、ね、有名ですよね、ルネサンスの画家です、はい、そして先ほど紹介しましたけれども、4月22日から5月24日までが若冲展、うん、その後ですね、6月11日から9月22日までは、パリのですね、ポンピドゥセンター傑作展というのがあります。こちらは近代の作家であるピカソ、マティス、デュシャンからクリームトーまで。これもすごくいい展示だと思います。そしてその後にゴッホとゴーギャン展というのがあります。ビッグタイトルばっかりですね。
そうですね。
はい。という感じで、すごく1年を通して気合い入ってるな、
うん、
東京都美術館。
そうですね、
はい、すごくなんか目玉な展覧会ばっかりやってるので、うん、東京の方はすごいいいなと思います。
はい、
うん、でですね、あともう一つ、今年の後期で 注目なのがですね、はい、もう一つ東京なんですけれども国立新美術館でダリ展があります。サルバドールダリ、ね、
ダリ、
はい、こちらは、まあ、とっても近代の面白い 作品をいろいろ作ってるダリさんなんですけれども、これにまだ概要が全然出てないのでポスターしか見れないんですけれども、はい、こちらは2016年9月14日から12月12日まで、うんうん、あるということなので、これも秋の一つ目玉の展覧会なのかなと思いますね。
はい、
はい、これ近代の作家ですけれども、これと木を同じくしてというか、ちょっと被るんですけれども、東京都美術館でポンピドゥセンター傑作展というのがあるので、うんうんうん、これと合わせてみるととても近代の、はい、美術がいろいろ見れていいんじゃないかなと思いました。
はい、
うん、見たいなと。そしてですね、今年というか来年なんですけれども、
はい、
覚えておきたいのがアルフォンス・ミュシャーのスラブ叙情詩が国立新美術館で来年の頭にあるはずなので、はい、
うんうん、
いや、いよいよ楽しみだなという
で、そうですね、
はい、今年から来年にかけて楽しみな展覧会がいろいろ目白押しなのですが、はい、あとどうですかね、下平さんにおすすめして、はい、したい展覧会というのがですね、
お、何でしょうか、
ちょっとあるんですけれども、
ほうほう、
おすすめしたい展覧会というか、ちょっと探しててこんな美術館あるんだっていうのを発見したんですけれども、
はい、
先ほど春画のお話をしました京都でですね、
うんうん、
京都国際漫画ミュージアムっていうのがあるみたいですね。
国際漫画ミュージアムですか？
漫画ミュージアム、漫画の美術館。
漫画の美術館。
ある
みたいですね。はい
はい。で、こちらで、今やっているのがですね、
はい、
青年漫画の世界って。青年漫画の世界
展。青年漫画の世界展。
やっています。
またなんか、コアな、コアなところをこう攻めてる感じがしますが。
攻めてますね。
ていうか、京都自体が攻めてませんか？
なんかね、今攻めてますね、京都で。はい。これも展覧会の概要を読みますと、
はい、
京都国際漫画ミュージアムでは、退色等劣化しやすいデリケートの漫画原稿の保存と公開を両立させるべく、平成13年より精巧な複製原画を研究・制作する原画ダッシュプロジェクトを実施しております。漫画家で京都精華大学学長の竹宮恵子氏をプロジェクトリーダーに、京都精華大学国際漫画研究センターとの共同研究として、国内外で展覧会や関連イベントを行うなど数々の実績を残しています。この度はその一環として新しく作られた平田博史、長安拓海、村上元佳3名の原画を元にした原画ダッシュと竹宮恵子の原画ダッシュを展示いたします。また今回出展の長安拓海三部義士伝に登場する名刀大和森安貞の真剣が再制作され展示されるのも見どころの一つですということなのですが、竹宮恵子っていう人は、
はい、
下平さん分かりますか？
なんとなくこの人かなっていう絵だけは、
ああそうですか、
思い浮かびますけれども、
うん、
あ、なるほど、地球絵、
ああ読んだことないけど絵は分かる、
絵は分かる、そうですね、そんな感じですね、
そんな感じですね。は
い、あ、読み方間違えました、ね、多分こうテラエって読むん
ですね。あ、テラエだ、あ、そうだそうだ、テラエですね、そうですね、
失礼しました、
失礼しました。今この展示中の3名4名の原画、
うん、なんかすごい皆さんコアっぽい感じの、
そうですね、
方が多いですね。原画ダッシュってことは
原画じゃないんだ、
原画ダッシュ、
原画
の、あ、なるほど、複製原画ですね。
複製原画ですね。でもまあ複製だから、
うん、まあ、ほぼ
原画に近い感じのを、じゃあ割とそのガラス越しじゃなくって、近くで見れるのかもしれない。
はい、うん、私はその真剣の複製もちょっと気になる。
それはあれですか、トーラブ的な。
まあまあまあ、そちらにも出てきてますけれども。
あ、そうです
ね。はい、まあ、ただ、ね、なかなかこう、そういう、なんでしょう、真剣って、なかなか見る機会が少ないので。
そうですね、再制作っていうのは、すごい、現代、それに似たものを作っちゃったってことなんですね。
そうですね。 残存してなかったんですかね。
なるほど、そういうこと。
もしかしたら、
うん、そうなんですね。
まあ、ね、出てきてるものからこう作って、想定されるものを作ってるという可能性はありますけどね。
はいですね。ああ、村上もとかさんっていうのは、あれですね、ジンを書いた人ですね。
ああ、なるほど、読んだことはないですけど、ドラマは知ってます。
読んだことはないですけれども、はいはい、ドラマは知ってます。絵も知っています。なるほど、コアだなぁ。
すごいとこ攻めてますね、京都は。
京都はなかなか攻めてますね。
攻めてますね。関連イベントもすごいですね。あの関連イベントがサイン会ってのもすごいですね。
顔読んじゃうわけですね。
サイン会もしくはサイン本お渡し会とか。
ああ、過去のこんなとこあるの知らなかったんですけど、過去のやつ見てるとなんか面白いですね。
うん。
萩尾元原画展。
原画展、うん、まあアニメに関するものですね。
アニメに関するそうですね。
アニメ漫画、うんうん、なんか吹奏楽の演奏会とかもやってますよ。
吹奏楽の演奏会はとてもあれですね、真面目な感じの。
何やったんですかね。
何やったんですかね。やっぱりでもアニソンとかじゃないんですかね。
そうみたいですね。
じゃないですかね、きっと。
勇気 100% や名探偵コナンのメインテーマ曲など、おなじみのアニメソングを中心に、迫力の生音でお楽しみいただき。生音で聞くと面白いですからね。
そうですね。いいですね。
ね。
面白そう。これ、すごい気になるんですけれども。
はい。
リンパ400周年、ニュータイプ30周年、リンパオマージュ展って何ですか？
なんかすごい組み合わせのような気がするんですけど。
あとニュータイプはどうオマージュされたのか、すっごい気になる。なんだこれ。これなんだこれ。すごい。
何をやってるんでしょう。
何してたんですか。すごいなんかコアな香りがプンプンしますね。
ああ、ワークショップもなかなか面白いのやってますよ。あの、プチ漫画家体験とかですね。
あ、漫画を描くワークショップなのかな？
はい。そうですね。あの、原画なのかな？あの、複製原画だとは思うんですけれども、はいはい、その一部が、
うんうん、
青色で描かれていて、
ああ、
変入れを体験するみたいな。
ああ、なるほど。下書きというか、もう当たりがついてる。
うん、当たりというかもう現物がありますね。
あ、現物があるんですか。あ、じゃあブルーで印刷されてるんだ。
そうですそうです。
それを謎で。
なのでそこをペン入れしてみる。
ああ、そうか。それだったらまあ
ベタ塗りしてみる。
ああ、いいか。それだったらいいですね。あ、じゃあ実際のペンで書いてみちゃうわ。
なんでしょうね、きっと。
ああ、そうかそうか。それだったらいいな。なんか。そのもうどう逆立ちしても太刀打ちできないような漫画家さんがこうやって描くんだよって教えられたりしてよりなんか打ちのめされるとかそういう体験じゃないわけですね。
原画がですね、あ、なるほど、回帰によって、
あ、その漫画家さん
3種類ずつの原画があって、それが、4回に分けられて開催されてるようなので自分が好きなところに申し込んでってみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあ、好きな漫画家さんの、
うん、この原画を、
でできるんだ。
みたいな。面白いですね、でも。
ああ、面白いですね。これ、どういう年齢層の方が行かれるのか。
そうん、
大人も行っていいんでしょうかね。子供から大人まで。
対象がですね、小学4年生以上。
ああ、そうですか。勇気がいるな。
まあ、それなりに、こうペンとかが扱えるような、
あ、そうですよね、
年齢になってからって感じだね。
あ、キャッキャしてない。あ、でも高校生中高生ですかね、やっぱりね、行くなら、
うん、
そう言っちゃダメ
ですか。どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
大人向けにもやってほしいな、こういうの
は。欲しいですね。すごい面白そうな美術館があるなと思って、
うん、なかなかすごいことやってますね。
はい、気になりましたよ、とても。はい、あ、天野義孝とか対談してますね。とても気になる美術館を見つけてしまいましたので、う
ん、はい、
行けそうですよ。行けそうです。すごくね、いいところにあります。
うんうんうん、
なんかガラスは多いけって、そのあれですよ、 二条城と京都御所の間ぐらいのとこにある。
おー、ずいぶんいいとこにありますね。
ずいぶんいいとこにありますね。そんなとこあったんですね。
あれですか、皇室が何か企みましたか、
ね、何か企みましたかね。何か、そうですね、ちょうど真ん中にありますよ。そしてその先ほど言いました、あの春画展がやっている細見美術館にも行きやすいところにあるので、はい、これはいいかもしれないですね。
経由するにはもってこいの場所、
はい、経由できると思いますので、はい、ちょっと気になる美術館を発見してしまいました。
はい、すごい攻めてる京都だということが、
そうですね、
すごい分かりました。
京都も攻めてるなと思いました。
はい、
うん、ということで、ちょっと今年気になる展覧会や美術館などを紹介してみました、
はい、
もし気になるのがあったらチェックしてみてください。
はい、
はい、ということで今回の本編はこれで終わりにしたいと思います。それではエンディングです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
長いこと放置してあったメールをお読みしたいと思いますので。
はい、
はい、下平さんお願いします。
はい、にっこりさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。酒井さん、下平さん、こんばんは。ポッドキャストいつも楽しく聞かせていただいております。この番組でも話に出たことがあるオルセー美術館に憧れ、11月14日よりパリに新婚旅行に行く予定でしたが、パリ同時多発テロが起こり旅行がキャンセルとなってしまいました。一番見たかったムーランドギャレットが、来年日本に来るらしいので、パリを諦め別の場所の新婚旅行を考えています。どこかおすすめで思い出に残る美術館はありませんでしょうか。いつも応援しています。では、というメッセージでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、私もそんなに海外旅行には行ってないんですけど、ヨーロッパだったらパリと、うん、あとイタリア、まあ割と北から南までいろいろ行ったなぐらいで、他は台湾とか中国とかなっちゃうので、
うんうん、
そんなに行ってないんですけど、どうですかね。私が今そのパリを諦めて別の場所に行くならば、イギリス行きたい。大英博物館。
大英博物館ですね。
いろいろ見れそうな気がします。あとはどうですかね。アメリカとかもいろいろ見れそうな気がするんですけれども、どうですかね。あとは先ほど話に出しましたが、サグラダファミリアも見たいなと思いますし、新婚旅行だったらそのあたりでどうかなと思います。
いいですね。
ねえ、新婚旅行でも行かれたかな。11月の話ですからね、これはね。どうなりましたかね。
はい、
はい、で、メールにもありましたけれどもね、ムランドラギャレットが日本にやってくるということで、はい、よかったんじゃないですかね、日本で見れるから。
うんうん、何もそんな大枚はたいて海外にまで行って、
はい、
いや、でも、
まあ、行ったら向こうで見る、
向こうで見たかったですよね、きっとね。
はい、いいんですけれども、まあ、向こうで見ようと思った方は日本に来ちゃってるので、
はい、
見れません。
はい、
しかもすごいよね、4ヶ月もやってるんですよ。
結構長いですよね、やっぱね、会期ね。
しかももしかしたらこれ日本だけじゃないのかな、なんかどっか別の国も巡回したりするのかなっていう心配も。オルセー大丈夫かしら。
まあね、いろいろあって渡航規制がされてるようであれば、
そうですね、今そうかもしれません、うん、とするともしかしたら海外に避難してると考えて、うん、
可能性はありますよね。
日本でね、守ってあげたいじゃないですか。
はい、
いっぱい見ましょうよ。
4ヶ月もあるんですから。
はい、そうですね、何回も通って見れると思うので、
もしかしたら他にも予定になかった作品とかも来てたりするんです。
でもそういうこともあるかも。どうですかね。でもやっぱり収蔵庫に置いておくよりも避難させた方がいいなっていうことで、うん、必要よりたくさん日本に来ることがあるんでしょうかね。どうでしょうかね。だったらいいな。
ね、もしかしたらっていうのがありますからね。
はい、
そしたらね。
ありますからね。はい。でも日本の治安もね、 いいといいなと
思います。そうですね、
はい。平和が第一です。
はい。
はい。
世界一平和な国、日本。
はい。ね、でも本当になんか、今年調べててすごいビッグネームばっかりだなと思ったんで。
本当ですよね。
はい。よくもうこんなに日本にどんどんどんどんやってくるなと思って。
うん。
はい。
何かの前触れでしょうか。
いやー、でもね、毎年何かしらすごい大きい
展開。大きいのは来てますよね。来てるんで。一つ二つ、こう、ポツポツっとで
は、うん。はい、はい。だから、まあ、それだけ日本人がやっぱり美術館好きなんだなっていうのはすごく。思いますね。こんなになんか展覧会行く国民ないらしいですね。
あ、そうなんですね。
はい、暇があったら展覧会に行くみたいな。だから、なんか、見るのが好きなのかな。どうなんでしょうかね。
ね、日本人並ぶのも好きですからね。
あ、そうですよね。
並んでるのを見るのが好きなんですかね。
ああ、ラーメンとかね。そういうことなんでしょうかね。
うん。まあまあ、それでね、なんでしょう、こう、美術の、こう、いろんなことが知れるっていうのもまた面白いことではありますけどね。
うん、そうですね。はい。ですので、まあ、また気になる美術館とかありましたら、こちらでご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。ということで、ラジオネームにっこりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、お便りの宛先のご紹介です。
はい。そんな美術の時間では皆様からのご意見、ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp、art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画、私の好きな美術館です。また、そんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。こちらでは、sonnaiプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そして、sonnaiプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントは sonnaip、sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらに、メールに住所、氏名を書いていただきますと、抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしております。皆様からのお便り、心よりお待ちしております。
お待ちしております。
今年の一発目の展覧会がもしかして春画展だったら、春画が行くんでしょうか？
大丈夫？これは、まあ、いいんじゃないですか？
絵はがき送っても大丈夫なんでしょうか？
だって、売ってるものは送れないといいんですよ。
そうなんですけど、大丈夫かな？
封書にします？
封書にしましょう。ね、送っても大丈夫な方は、住所を書いてください。
はい。
ということで、
はい、
このあたりで今回は終わりにしたいと思います。
はい、
今年も美術館に行ってみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と、
下平でした。
それではまた次回の配信まで。さようなら。
さようなら。Thank you.